カモリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティオリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーとママです。
はい、というわけで、
はい、
本日、1月30日でございます。
はい、そうですね、
1月30日、127回配信ということ。
うん、
もう127回なんですね。早い。
そう、はい。まあ、あんまりね、もうその辺になってくると、あんまり考えなくなってくるけどね。
そうね、ちょっとよくわからない感じ
で。よくわからないね。
ベテランの風格が出てきてる。
127って、でも127って結構すごいよね、そこ
も。そうね。もうだって素数なのかどうかよくわかんないぐらいになってきてるからね。
そうだね。
もう素数現れにくいけどね、これ。
これは素数なのか？まあ、そんなことを考えながらですね、今日も、かけらじ、皆さんお付き合いいただければというふうに思うわけですけれども。
そうですね。生配信ですね、
はい、生配信ですよ、今日はね。はい、まあ、3日前に撮るというですね、本当に取って出しぐらいの勢いの生配信でございますけれども。
はい。
はい。
うん。まあ、最近は寒いですな。
寒いね。
まあ、寒いです、ね。うん、
雪も降って、東京もだいぶ積雪があってね、ツルツル滑ってる人が非常に多かったっていうのところですけども。ね、滑るという話題はもう受験生にとっては嫌な響きでございますが。
まあ、
ね、
あれ
なんだっけ、スピンスピンなんとか。
ああ、国語でしょ、センターの国語。スピンスピンって出てたんでね。
あれね。
うん。ベアみたいな。スピンスピンベアみたいな。
あれはね、俺もちょっともう最近国語ちょっと行かれてるんですけど、近年。
あれもう国語じゃねえもん。
そう。
そうだね。
カタカナの擬音じゃないです
か。何これ、どう読めやいいのみたいなね。
そうそう、読み解けないですよ、あれ。
そして注釈が書いてあるという、この。
ちょっと。
難易度高いわ、あれ。
ですね。パッドが出なくなった代わりに、みたいな。
代わりに国語か、みたいな。
そう、悪さしてる日本人がいるなっていう。
国語側からそれやってきたの。
まさかの
です、ね。嬉しいよな。
まあまあ、そんなわけで、ね、はい、大学受験の皆様は、センター試験も、一旦終わってですね、これから、まあ、それぞれの大学のね、試験が始まるというところでございますけれど。
う
ん、
はい。
まあ、ぜひね、まあ、間のね、まあ、なんていうかこう、ちょっと気休めぐらいに、こう、ね、この番組聞いていただければと思います。
そうです。で、まあ、二次試験本当に、どうしても分かんなかったら、スピンスピンって書いておくと。
まあ、ダメだよ。
受けると思う。
いや、
こいつ面白いな。
じゃあ、採点感を別にその、ネタの、良し悪しでこう、丸つけないからさ。
いや、笑わせてしまったらね。
うん。スピンスピン、まあ、ついつい丸みたいなね。ぷ、こいつ面白いな、みたいな。
採点感、ネタ分かってるかどうか分かんないけどね。
そうだ
ね。
スピンスピンって何やねん、みたいな、ね。
一部で流行ってるだけですからね、これ。
そうそうそう。まあ、そんなところでございますけれどもね。
うん、
まあ、寒い中でございますが、
うん、
今日もね、頑張っていきたいと思いますけれども。
はい。
というわけで、早速ですね、今回もお便りがたっぷり届いてますので、
うん、
お便りを何つか紹介していきたいと思いますけれども。
はい。
はい。どうぞ。
はい。じゃあ、お便り読んでいきますかね。
はい。
それではですね、一通目のお便りでございます。メールにいただいてますね。ニアミスということでいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
かけらじのお三方様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
山形の、今子と申します。今子さん。
今子
さん。ありがとうございます。
はい。
はい。通勤中に、いつも聞いています、はい。
はい。
ありがとうございます。今日会社帰りに125回放送聞きました。ほう。ありがとうございます。うん、冒頭に3人の年末年始の模様をお話しされていましたが、生の里には私もお邪魔しました。
あら、
ほう。ポッドキャストを聞きながら、ふーん、確かにたくさんの人が訪れてましたしね、クリンティさんも行ったんだ、他のリスナーさんだって多いなぁ、とか思いましたが、それって私のことですかね。ツイッターにも21時半頃に写真を上げたし。
はい。これ、調べてみたんですよ。うん、ツイッターをね、はいはい、過去遡って。うん、
はいはい。
まあ、そしたらね、今子さんでございまして。
お
なるほど。
何それ。
その時間に、僕が見た画像は今子さんが上げた画像だと。
あ、 じゃあ、今子さんと同タイミングでナバの里にいらっしゃったな、はい、ですね。TT さん。
はい。ああ、じゃあその時ツイッターで言ってたから、どうのこうのって話してた時は、今子さんの話だった。
そうですね。
なるほど。と。
いや、ニアミスというのはね、あるものだと。まあ、その、これ私正月に行ったんだけど、その前日には3人いましたからね。実は。
生の里に。
そう、実はね。
そっちならそっちにミス、ね、うん、そっちに来てほしかった感じが。
いや、ということはよ。
はい。
ということは、その3人行ってた時に、もしかしたら爆音で、あの、かけないラジオってかけてたら、何名かは振り向いたってこと。
ああ、だろうね。うん。もしかしたらね。
まあ、そんな風にですね、うん、ナバの里に集まるという。多分こう、かけラジオ聞いてね、ナバの里に行った方は、あ、ここがかけラジオの3人の本拠地なのかと。
そうですね。
うん、まあそういうことを思ってね、言っていただいたと思うんですけれども。
終始あれ、クラシックが BGM なんですけど、うん、いずれは我々の番組が流れるよって、
ガチャガチャしすぎでしょ。
あれ。
せっかくなんか綺麗な花とかイルミネーション見に来たのに、後ろの方でナバの里のことについて語る俺たちみたいな、
ね。まあ、あの、イルミネーションのテーマがかけらじのね、キャラクターがこう出てきたりとかね。
そうそう、ああ、うん。で、あのイルミネーションが綺麗な回を流すでしょ。
あ、そうね。
あ、今日110回なんだ、とかなんか、カップルが会話してる。
やだ、そんなカップル。まあまあ、あの、続きを読んでいきますけど。
はい。
ひょっとして、接近遭遇ですかね。嬉しすぎるということで、いただいてますね。グ、うん、リーンティーに会えるということでね。はい。お会いできたとしても、どなたがグリーンティーさんなのか判別できないとは思いますが。
うん。まあ、そうかもしれない、うん。
はい。妻が年末特番で見たという、日本各地のイルミネーションの中で、じゃあ、生の里に行ってみようかと。全くの思いつきで、三重、兵庫、京都、大阪、名古屋、東京と、およそ 1500km、はるばる、東北は山形から三重県まで走らせていただきました。
これはすごい。
だいぶ遠いところですけど。うん、はい。で、内心、三重県といえばかけらじ。あ、やっぱ思っていただいたんですね。
まあ
ね、どなたかにばったり会ったりして、などと期待していましたが、まさか本当にニアミスだなんてということで。今年は本当に、相当に幸先のいいスタートとなりました。興奮のあまり、ポッドキャストも5分ほどしか聞けていませんが、これからじっくり本編を聞きたいと思います。それではまた、iPad mini から送信ということで。
はい。
いただいております。
ありがとうございます。
ね、とうとう iPad mini から送信すると。
そう。
というところでございます。まあ、でもね、すごくニアミスということで。まあ、そのうち、公開収録なんかやった時には、あ、いたいた、あの人、ナバの里にっていう時が来るかもしれないですね。
これもうそろそろね、ニアミスどころか本当にバッタリみたいなのありそうですけどね。
そうだね。
いい加減にね、もう。
はい。
もう、ダッダッダダダッダダダダってやつね。あの、まあ、ナバの里にっていうグリーンディーさん見ました。
見ました、みたいな。メールってやつ、
ね。美味しそうにソフトクリームを食べてました。本当ですか？
それ、あの、はい、別番組ですから。あのね、まあ、まっちゃんとハマちゃんがやってるやつですからね。
ね、
はい。はい。そして、2通目いきますけれども、2通目は全問答ということでいただいてます。
はい。
はい。かけるじの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
嘔吐下痢でダウンしている猫じゃです。
あら、大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか。年末年始は楽しいようでハードですね。ダイエットはノープロブレム。3日間食べなかったので痩せました。
うん。
大丈夫でしょうか。
これ、おと下痢ってノロウイルスじゃないですか。
ねえ、の可能性ありますよ、ね。うん、大丈夫でしょうか。さて、第125回配信は、前半紅白歌合戦の舞台裏についてでした。私はガキ使を見つつ、片付けを しつつだったので、この度の、紅白歌合戦はほとんど見てないです。
うん、
というか、紅白ほとんど見れないんですよね、と。子供たちがダウンタウンが好きで、面白いけど長いですよね、あれ。痛そうだし。ね。
戦いに負けたらそうなっちゃうんです。
そうそうそう。テレビの戦いでね、そっちで。
親が勝つと、紅白になる。
あ、そうそうそう、なるほど。
やけにこう、北島三郎吹雪強えな、みたいな感じになるわけですね。
まあ、前のネタですね。
ね、あれは悲惨でしたけど。そして後半は、大変興味深く、わかりにくい内容となっています。
はいはいはいはい。
なんで大変興味深くだけ太字やねんっていう。あの、なんでここだけ太字に。
ボールドをかけていただいたという。
ボールドになってもね。
編集しなくていいよっていう。
確かにね。
メッセージ。
うん。
グリーンティーさん、あなたは間違いなくうるさい人です。
ほう。
なんと、アインシュタインまで未熟者を呼ばわりなさっていましたね。もう何言ってるか全くわかりませんでした。うん、他のリスナーの皆さんいかがだったんでしょうかということ
で。いや、まあね。
代弁してるだけですからね。
まあこれあの、 いわゆる、このね、猫田さんにとっても、NP だったんですね、クラスね。この問題自体がね。
そうですね。
そういうことですよね。もうこういうことをもう自分自身身をもって証明してくださったということだと思いますけれども。
まあね。はい。皆さんどうだったのかっていうのは、まあ興味深いですけど。
はい。
はい。というわけで体調も悪いので今回はこの辺で、年末年始は駅伝三昧の猫じゃでした。ホネストさん、ヨメストさんと星空でも見てゆっくりなさってくださいね。
ヨメストさんってね。
もうね、なんかあの、流行り物の方では、うん、もうヨメストがこう通例になってきてる。
まあ言いやすくていいと思いますけど、
ね。まあまあでもヨメストという命名はね、うん、なんかどなたかがしていただいたんですけど、私の嫁も、ヨメストという命名は非常に気に入ってましてですね。
ああ。
たまに言いますけどね、ヨメストってね。
メルアドとかもヨメストになったりする。
なってない。それもしヨメストになってたら、バンバン送られますから。まあそんなわけで、2つ目紹介しました。はい、そして、あと1ついけるかな、
はい、
これはツイッターでいただいてますね。
はい、
夏子さんからいただいております。
はい、
ありがとうございます、祖父母が近くにいたため、子供の頃から帰省というものをしたことがありません。
うん、
結婚してからも、両実家とも電車ですぐです。ほう、なので、一度帰省ラッシュに巻き込まれてみたいと、毎年テレビのニュースを、羨望の眼差しで、眺めながらのお正月です。
なるほど。
ね、ツイッターから送信といただいてますけど。
お正月の過ごし方、1月テーマについてですけど、うん。まあそうですね、実家に帰るっていうのはあんまりね、その遠くから来て、なんていうの、東京から私たちは三重に帰るとかしますけどね。
そうです
ね、う
ん。
そういうこと
で、まあ僕なんか東京から、ね、名古屋に向かって、のぞみで帰るんですけど。
うん、一緒やね。
混んでる。本当に、混んでるんで、ちょっと弟と、じゃあ今日も、あれ、15行っとくみたいなメールだけしてですね。
ああ、15車両目ね。
ね。って帰ってきて、15号車のところの連結部分に乗ると。
なるほど。
なるほど。
非常に快適です。
あのね、本当に、そんなね、簡単に言ってほしくないですね。一度こう、帰省ラッシュに巻き込まれてみたいみたいなね。まあ、うちの嫁も言ってたんですわ。まあ、嫁の実家がやっぱりこう、東京なので、
うん、
まあ、同じように、帰省ラッシュ会ったことないって言ってたんですけど、
うん、
まあ、今回ね、一緒にこう、三重に帰りまして、
うん、
まあまあ揉まれましてね、
はいはい、
その帰省ラッシュに、もう二度とやだと、
まあね、まあそう、そのラッシュにこうなんていうか時期が重なっちゃうと思うね、
そうそうそう、う
ん、ちょっとうまいこと外したりすると意外と快適だったりするんですけどね、
しかもね、うん、こうまあ帰りのその三重に帰るときはこう僕いつも自由席で帰るんで、
うん、
三重向かうときに自由席を取ってたんですよ、
うん、
指定席がちょっと取れなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ並んだよね、
まあ並ぶよね
並ぶならやっぱり15号車を
そうだね、
連結部分
ほんとね15号車の方が良かったと思うんだけど、
あ、16とか14とか行っちゃうとね、連結のところが狭いんですよ、
そうだね、
端っこの方に行けば行くほどね、
トイレとかが一緒にあるのが15号車、
うん、電話とか。そうそう、あそこ広いからね。
あそこもすごく広いビルをしてます。
まあ、ただやっぱり座りたいからさ。
うん、まあ、ね、全然座れますよ。直接地べた。
地べた、
うん、
すごいいいタイミングでなったけれども。まあまあまあ、そんなわけで。
すいません。僕とはちょっと格差があったようで。
格差
なんかもう、座れるって言ったらもう地べたに座っていい。いやー、座れたね、みたいな。
まあ、
あ、そうだな。
そうそう。一人だったらいいのよ。
そうそう。
一人だったら僕もね、15号車あたり行ってるんですけど。やっぱりこう、ね。嫁と二人ですから。
次から指定席、あるいは、まあ、グリーン車なんか。
そうそう。だから、三重からの帰りの時は指定席取ってたので。
うん。
ああ。
もう、綺麗に乗って帰ってきましたけど、
ね。綺麗に。
綺麗に。はい。まあ、そんなわけで。
はい。
まあ、お便り3通ほどね、紹介させていただきました。はい、それではですね、早速本編の方に移らせていただきたいと思うんですけれども、
はいはい、
今日のかけらずタイムズは、いつもと同じようにグリーンティーさんでございますが、
はい、
今日は何をやっていただけるんでしょうか、はい、
まあ、私これまで、3回ぐらい終了シリーズというのをやってきたわけなんですけれども、
はいはい、誰ですか
沢田でしょそれ
こら
いつだでしょ
言っちゃったよ、
ね、本名出ましたけどね、
まあまあ、は
い、
名前出ちゃいました。
まあ
誰かわかんない。
1回目や2回目は宇宙ネタみたいなね。ベテルギウスの超新星爆発とか。はい、ね、
うんうんうん、
そういうのやりましたと。 で、3回目が太陽フレアの話をしたわけですけど。
うん。
はい。
まあ、今回、4回目ということで、
うん、
今まで地球終了のお知らせっていうタイトルにしてたんですけど、
そうでしたね。
はい、ちょっと規模でかかったですね。
そうなんですね。うん、今回、日本終了のお知らせっていうタイトルにさせて、
一気に狭まったね。
はい。いただきまして。
まあ、狭まっても僕らにとって変わんないからね。
はい。
まあね。
まあちょっとより身近なテーマについてね、ちょっと話してみようかなということで。
なるほど。
はい。今回は何が終了するのでしょうか。
はい。
はい。
じゃあちょっとその終了ね。まあ楽しみ。楽しみにしちゃいけないですけど。
はい。
どういう内容かちょっと聞いてみたいと思います。
はい。
そして、
はい。
後半、井戸端カオスは、うままさんでございますが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。はい、まああの、グリーンジーさんが日本の話ということで。
うん。
じゃあ僕はちょっと、うん、じゃあアメリカの話でも、いかがですかっていうことで。
いかがですかっていうね。
いや、
アメリカ。
そんなに笑える話じゃないんですけど、まあ僕が扱って暗い話になってもしょうがないんですが、今日はちょっとどうしてもずっと前から、銃社会についてね。
ほうほうほうほう。
結構今、オバマさんも、銃規制について結構、取り上げようかなって
思っ、うん。最近は、まあそうですよね、う
ん。はい、話もありますし、銃乱射事件も昨今たくさんあって。
そうだね。
考えさせられてますよ。今、問題になってるって言ったら、銃規制の話と、
うん、
あのね、教員の話じゃないですか。桜の宮高校の。
そうね。まだあれ、
やつ、
う
ん。はい。まあ、そのうちの一つは、あの、前回取り上げて、あの、その時にしかなかった情報ってだけでやったんで、まあ、ちょっとあれば中途半端だったんですけど、うん、まあ、今日銃社会については、アメリカの深い歴史もあるんでね。
うん。
はい。
まあ、そっちも一緒に取り上げながら3人で話せたらいいなと。
なるほど。
うん。
かしこまりました。それでは早速駆け足タイムズから参りましょう。
はい、こんにちは。ね、
聞き直したまたこれ。
え、
なんでですかこれ。
いや、別にね、普通の入り方だと思ってるんですけども、うん、まあまず記憶に新しい話からしましょうか。ということで、まあ、かけらいタイムズなんで、1月14日、何があったか覚えてますかっていうことを聞きたいんですけども。
え
?1 月14日。
14日
?14 日です。何曜日でしたっけ
月曜日。
雪じゃない
月曜日。あ、
はい、
雪だ。
そう、雪。大
雪。
雪だ。
はい。成人の日でしたね、今年。
はいはいはいはい、はい、うん。成人式ね。
はい。で、まあ、爆弾低気圧というね、のがもたらされてですね、大雪をもたらせて、
うん、
で、まあ、午前10時ぐらいから、まあ、首都圏では、あの、みぞれがだんだん雪に変わってみたいな、ことになったらしいんですね。
うん、
まあ、あの、静岡県安定の雨でしたけど、
安定してますね。
安定の雨でしたけど、
安定だね。
まあ、あの、二人はだいぶ雪の被害をね、受けられたんじゃないかと
思うんですけれども。そうですよ。だって僕ずっと月曜日寝てて、
うん、
夕方くらいからようやくちょっと活動し始めてね。
うん。
ちょっと外出ようかって。ガチャって開けた瞬間にもう、ガチャのそのドアがね、ゴゴゴゴゴみたいな。えぇーみたいな。
あれなんか重いみたいなね。
あの、なんかマップが変わってるんですけど、みたい
な。別マップになってる感じ、ね。
別マップに飛ばされてます、みたいな。
マップが変わってる。
インストールしてません、みたいな話になってたんで。びっくりしましたね。
あ、ホネさんは
僕は、その日、なんか雪降るっていうのは、うっすら聞いてたんですけど、忘れてたんですよ、完全に。うん、で、休みじゃないですか。
うん。
まあ、朝からこう、のんびりこうしてたんですけど、
うん。
で、なんか、ふとね、普通にいつもいる環境なのに、いや、部屋の中ですよ。
うん。
いや、寒いなと思って。
なるほど。
なんか寒いなって思って、パッて窓見たら、曇りガラスなんですけど、
うん。
なんか外にチラチラ見えるんですわ。ん?これは?と思って開けたら、だいぶ積雪が。
真っ白。
ね、すごかった。予想以上にみたいな感じ、ね。
そうそうそう。なんだろう。東京の積雪ってこう、チラチラしてこう、だいたい溶けて、道はまあ濡れてるぐらいじゃない、うん、今までって、
うん。
なんか、あれ
こんもりみたいな。
積もってるみたいな。
ふんわり、フローズンヨーグルトみたいな。
フローズンヨーグル
ト。ハーゲンダッツみたいな感じだった。
積もってる上に吹雪いてるみたいなね。
あ、そうそう。吹雪もね、あったらしいんですよね。 でも、なんか積雪量としては横浜で13センチから14センチ。東京都心8センチということで。
すごかったですね、は
い。なんか7年ぶりとか10年ぶりとかそれぐらいの、まあ、積雪量で、まあ私テレビでちょっと見てたんですけど、まあ交通も期間もかなりね、まあ
引いて、そうです。
もう高速道路情報とか見たら真っ黒なんですよ。真っ黒ってもうほぼ通行止めなんですけど。首都高からもう、なんて中央道の長野からとか、もう全部真っ黒みたいになってて。だと鉄道、
はい、
もうだいぶ地下鉄以外はもうほぼ壊滅みたいな。
そうだね。
うん、状態で空の便も止まっちゃってみたいなことだっ
つって。そうだね、そうだったね。
はい、停電も起こったと。
うん。
いうことで。まあ、この件で、まあ、あの都心のね、インフラとか交通機関の脆さというのが、こう露呈されたというふうに、まあ、よく報道でね、されましたけれども。
そうですね。
まあ、一応補足で言っておくと、そんな中、つくばエクスプレス時速130キロで爆走中だったらしいですけど、強いなと思いましたけど。
さすがね。
さすがね。
さすがですよ。
まあ私ね、この件を見る前からですね、ちょっとかけられタイムズでこのテーマを扱おうかなと思っていたことが、まあありまして、
うん。うん。
で、きっかけはですね、去年の年末に遡りましてですね。
ほう。
はい。そんなに遡って
ね。遡っちゃうんですけども、まあ去年の年末、ふとね、本屋に寄ったんですよ。
ふとね。
ふと。うん、ふと本屋に寄って、まあちらっとこう雑誌のところとかを見ていたらですね、ふと目に留まった雑誌があったわけです。
ふとが続くね、また。
いや、本当に偶然なんですけど。
おうお
う。で、なんでふと目に留まったかっていうと、まあ僕今静岡県に住んでいて、
うん、
まあ富士山という大きな山が近くにありましてですね。
うん、
まあそいつが最近そう、うん、最近ちょっとね、そいつが怖いんですわ。
ほうほう。
そう。で、と思っていたところにですね、
うん、
富士山大噴火という雑誌がありましてですね、タイトルから出て
る。どんな雑誌なの？
で、これが、オカルト系の雑誌だったら別に見向きもしないんですよ。
ムーとかだったらね。
そうそう。そうじゃなくて、これがトップに載ってるのがニュートンだったんです。
ああ。
ああ、
うん。そっちで来ちゃった。
そうそう、そっちで来路線っていうか、
そうそうそう、
計算路線だもんね。うん、
で、今なぜ警戒すべきなのかみたいなタイトルになっていて、まぁ、あ、ちょっと興味持ってたんで、買ってしまいまして。
あら、
はい。買っちゃったんだ。
それもう完全に、完全にニュートンの柵に溺れてる感じしますもんね、それ。
買っちゃって結構よっぽどだ。
買っちゃいましてですね。で、
なるほどね。
はい。そこでですね、まぁ、あ、見ていくとですね、単にこう、今まで噴火噴火っていうと、まぁ、あ、溶岩がドロドロみたいな、どう逃げようみたいな。私はそういう考えだったんですけど。
はいはい、はい。
溶岩が来たらどっち逃げたらいいのかとかね。
そう。常にこれから考えるの怖い
けど。近いからね。
まあ、近いから。近いから、ね。そうそう。ハザードマップ的なのは自分の頭に繰り広げていかないといけないわけです。
そうだね。
そう、うんうん。で、まあ、まあ、その、ニュートン的にはどうなのかなっていうのも一応ね、噴火の予兆とかそういうのもちょっといろいろ載ってるんで見てみたと。
ニュートン的にはね、はい。
で、そうするとですね、まず1ページ目かなんかに、もういきなりね、超巨大地震の後には例外なく近くの火山が噴火しているという、こうトピックが、大トピックがガーンと書いてあって、で、1900年以降に、まあ、マグニチュード 9.0 以上の地震が、まあ、世界でたくさん起こってるんですけど、
そうですね、はい、確かに。
その5、6件ぐらい起こった地震のほぼ翌日から3年以内に近くの火山が噴火していると。
うん、
例外なく。っていう、まあ、データが載っていて。
うん、
で、まあ、次、まあ、日本も、まあ、東日本大震災というのがあって、
うん、
で、それに、それをきっかけに、どこか富士山と、まあ、どこか噴火する可能性があるんじゃないか、みたいな書き方がされてるわけなんですね。
なるほどね。
うん、で、富士山で前回噴火したのが1707年なんですけど、
うん、
300年以上今は噴火してないですよ。
もう完全に溜まってる状態ですね、うん。
で、歴史的な記録を見るとですね、その、1707年までは、だいたい1世紀に1回ぐらい噴火してるんですよ。
ほうほうほう。
ということで、まあ300年起こってないっていうのは、まあ非常に珍しい現象だ、みたいな、ことが書いてあったと。
うん、
で、まあここまではまあ今までも話したことがあるんですけど。
そうですね。
はい。で、まあその次になんかね、注目すべき2つの大噴火みたいなのがあって、
うん、
で、まあ日本でもいろいろ、その、富士山の大噴火には、まあ、大きなのが2個あってですね。は、9世紀に起こった大噴火。
9世紀。
9世紀。溶岩大噴火というらしいんですけど、これが三陸沖を震源とした地震の5年前に起こってると。
前なんだ
と、はい、前に起こってると。
うん。
うん。 で、この噴火で何が起こったかというと、山梨県側のなんか噴火口からこう噴火したらしいんですけど、
うん、
その噴火した溶岩が、なんかね、あの、富士五湖ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、富士五湖ができる前に、一つ大きな湖があったらしいんですよ。瀬の湖っていう。
ほう。
そいつを溶岩が半、あの、二つにぶった切って、今の正寺湖と西湖っていう二つの湖になりましたみたいな、まあ、ことが書いてあると。
へぇ、
まあ、あ、へぇ、こんなことあるんだ、みたいな感じに見てたわけですよ。いや、これは別にいいんですけど。
え、よくはないけ
ど、ね、まあ、こういうことは起こるんですけど。そう、山梨県側に流れた場合は、その富士五湖の辺に、こう、被害が出る。
ドロドロと行くわけね。
はい。
うん、
で、まあ、富士山って噴火口がいろんな方向にあるんで、必ずあの、てっぺんからドカンって行くわけじゃなくて、あの、途中から出てくるっていうこともあるんですけど、その途中から出てきたパターンで太平洋側に出てきたのが、1707年の宝永大噴火と。
ああ、聞くね、よくね。
はい。で、これが、なんか相模湾を震源としたやつの地震の49日後に、地震が、あ、噴火したと。で、ここに書いてあったのがですね、まあ、静岡県側の穴から、火山口からこう噴火したんですけど、その時に、火山灰がね、すげー出たと。そう。私が話したかったのはこの火山灰なんですよ、今回。雪の話最初にしたのは、火山灰に持っていくため。
ね。やらしいね。
はい。で、火山灰が、すげー出たんですけど、それがまあ、まあ、定量的に言うと7億立方メートルと。
もう想像がつかないです。
想像つかない。
で、桜島が2011年の1年間で噴出した量の140倍と。
140年間分ってこと？
そうですね。140年間分をドカーンと一気に噴出させたと。いうことが書いてある。
富士山ってすごいね。
うん。で、目撃者の証言まで書いてあってですね。
うん。
目撃者の証言にね、レポーターの新井白石さんという方がいらっしゃいましてね。
なんで声が変わったんだ？
荒井明さんがですね。
荒井さんそういう人、
荒井さんこんな声だったんじゃないかなって思って話してみたいな。
想像、
はい。
昭和っぽい声を、もっと前の話か。
もっと前、江戸ですね。
江戸の時の声。はい、
まあ、
荒井さんどうぞ。
家を出るとき雪が降っているように見えました。西南の方を見ると黒い雲と雷が発生をしていました。次第に白い灰が地を覆い草木もまた皆白くなりましたみたいなことが書いてあるわけ。
気になるなそのタッ
チ。そのタッカーと。荒井さんが逆に気になるわ。
気になります。
あ、じゃあもう真っ白だったんだ。
そう、雪降ってるように見えたらしいんですって家出るとき。ホネソさんみたいなもんですよね、さっきの。
ホネソさんみたいなもん、さっきのね。
そう、でも一見はこちらついてるなみたいな。
あ、じゃあ溶けない本当に雪なんだ。
溶けない雪と。で、だんだん、大地が白くなっていって、だんだん他の草木も白くなったと。で、まあ、よく考えてみると、まあ、火山灰が降り積もったのが関東地方じゃないですか。もともと。関東ローム層とか言われたりとか、するし。で、まあ、火山灰についてよく見ていくと、これ、降灰、火山灰が噴火して降り積もるのが、期間的にどれぐらい、かかったか。こう、想像つきますか？噴火してから火山灰がどれぐらいの期間にわたって降ったか。
ああ、ずっと、何年間降り続いたみたいな話。
まあ、何年間はちょっと言い過ぎ
だな。まあまあまあ、
そうそう。そんな、小惑星衝突レベル、衝突レベル。
3ヶ月。
3ヶ月。うん。結構多いですね。うまばさんは。
って2週間とかじゃないですか。
はい。うまばさん大正解です
ね。本当に？
はい。2週間。はい。
2週間。
2週間、
読者です。
降り積もったと。
そう。
なんですけどね。
3ヶ月言い過ぎか。
まあ、3ヶ月ちょっと言い過ぎなんですけど。
ちょっとなんか惑星と衝突レベルな話になってる感が。
そう、ベテルギウスの爆発で光り輝くみたいな感じになっちゃったね。
まあ、そう、2週間って雪でも半端ないですよ。
まあね、降り続いたらそっか、うん。
で、火山灰って溶けないんで、この時どういうことが起こったかっていうと、雨が降るたびに火山灰がこう固まるらしいんですよ。
あ、
セメントみたいに、
はいはいはい、
でそれで川がせき止められて氾濫するっていうことが、この噴火してから30年以上もそういうことがね続いたと。
え、それどうすればいいの、それ。
だからもうどうしようもないですよ。その人手でちょっとなんていうの、川の流れを変えたりとかするしかないんじゃないですか。
いや、その降り注いだ灰っていうのはさ、処理のしようがない、うん、 わけでしょ。
多分だから自然に流れていくのを待つしかなかったんでしょうね。
あ、海に流すしかないんだ、うん、じゃあ。
この時は。
はあ、はあ、
うん。そう。で、今だから、この時人少なかったわけですよ。
まあね。
江戸時代。
今よりはね。
ですし。で、まあ今、だから、今よりも多分症状というか、その被害としては軽く済んだんだと思うんですけども、うん、まあこれがね、もし現代で同じ規模の噴火が起こった場合、火山灰をどう処理するかっていうのを、ちょっと考えた方がね、いいんじゃないかと。うんいうことを思いまして、で、そういう特集もされてるわけですね。
うん、
で、火山灰って、富士山のところでバーンと噴火すると、まあ私今静岡県に住んでるんで、私のところももちろん降ってくるわけですよ。
うん、
火山灰、
うん。
だけれども、今地図ね、地図見るとですね、僕の住んでるところと骨粗さんが住んでるところ、大体ね、降り積もる量同じぐらいだと思うんですよ。
やばいね。
じゃあ、あの話は共有できるんだ。共有したくないけどね。
したくないけど。
で、なんでそういうことが起こるかと。距離的には僕の方が富士山に近いわけですよ。
そうだよね。
うん。なんで起こるかっていうと、まあ、あれですね。日本の上空には、偏西風というのがね、あるわけですよ。
はいはいはい。
はい。
たまに黄砂も来るからね。
はい。そう。西から東へみたいな。
うん。
風がこう吹いてるわけですよ。
そうですね。
それによって、より関東地方に火山灰が飛んでいくと。
だって、ほぼ関東を覆うでしょ火山灰って確か。
そう、覆いますね。で、一応どれぐらい積もるかっていう想定がマップに書いてあるんですけど、だいたい小田原で30センチ以上。
結構だね。
横浜で10センチで、東京でだいたい5センチぐらい。
うん。
まあ、千葉もだいたい2センチから5センチと。だから、ま、今回降った雪に近い分の火山灰は、積もるという想定なんですね。
いや
で、まあさっき、まあ洪水になっちゃったりとかいう話があったんですけど、除去しなきゃいけないわけですよ。
そうです。
はい。で、東京都のね、あの防災の人が確か想定していてですね、1センチ荒廃した場合ね、東京都。1センチ荒廃すると10トンダンプ200万台分の処理をしなきゃいけないと。
200万台
なんて、ね、回してないですよ、
はい、じゃあ2000トンってこと？え、200万台か。
うん、200万台です。
2000万トンってことか。
まあ全域にね、1センチ荒廃した場合。で、まあ、さっき言ったように、その雪のように溶けてなくならないんで、下水道に流しちゃったりしちゃったら、まあ、
詰まっちゃうよね。
詰まっちゃうわけですよ。だから、まあ一つ一つそのスコップみたいなので、まあ取ってダンプに乗せてどっか他のとこ持っていくみたいなことをしないといけないわけです。
そう。
うん。まあこれは除去方法をちょっとね、あの桜島とかでやってる方法とかをちょっと考えてやるしかないと思うんですけど、心配なのは交通網とかライフラインとか人体の影響だと思うんですよ。
はい、はい。
で、これがね、はい、僕は驚きなんですよ。これが。
確か僕聞いたことあるのは、うん、電気系統全部やられるんですよね。
ああ、うん、そうそうそう。で、なんで電気系統やられるかっていうと、まあ、ライフラインの説明から先に行くと、うん、火山灰ってね、あの、電気通すんですよ。湿ると。
そうそうそう、そう、うん、そうだよね。
なんで、あの、湿った火山灰が乗ったりすると、電線がショートしたりとかするって停電になる、すんですけど、うん、それ、過去の事例、他の国で起こった事例とか見てみると、だいたいね、1ミリ積もるだけでショートするんですって。
ダメじゃん。
1ミリ。
デリケートすぎる。
で、1センチ積もると浄水場が目詰まりして水が止まりますと。
ダメじゃん。
っていうのは過去の他の国での事例でそんなことが起こってると。
そうそう、だから僕が聞いた話だと、うん、とりあえず富士山が、まあ、関東に住んでる人ですけども、うん、富士山が噴火をしたと分かった瞬間に、あの、ATM にお金を下ろしに行けと。
まあね。しないと。お金が取れなくな
る。電気系と全部止まっちゃうんで、カードがまず使えなくなる。
うん。
だよね。
うん。
で、ATM からお金引き出そうと思っても、ATM も壊れちゃうから、無一文になる可能性が非常に高いんですよね、確か。
うん。
だから、もう噴火したらとりあえず、あの、お金を下ろしに行って、それ以降の、数年間の、こう、やりくりができるぐらいの、あの、お金は持っといた方がいいみたいな。
まあ、だろうね。現金は持っといた方がいいだろうね。
うん。
うん、
今日ですら結構並んでたのに。
そう、今日
海外ですら普通に、まあ、いじゃん。
土日で
今日。
まあ、やっぱり月末って結構、
うん、ああ、
そういう。振り込みたい人とか。
ね、あとまあ、あの、給料日ですからね。
まあまあ、下ろしたい人もいれば、振り込みたい人もいるみたいな感じで行列になっちゃってたんで。
はい。あと、交通網。交通網をね、0.5 ミリで JR 止まりますと。いうことですね。0.5 ミリ。1ミリで空港閉鎖、6ミリで高速道路封鎖と。いうことで、1センチ積もらなくても、インフラはやられてしまうと。
それが5センチっていうね。
いうことらしいですよ。
そう
で、まあ一番、
千葉で2センチ、
やっぱり一番心配なのは人体なんですけど、
そこ、ね、それですね、う
ん。火山灰ってあの、あれなんですよね。先が尖ってる粒なんですよ。うん、なんで、吸い込むとですね、肺とかに、なんていうの、障害、異常をきたす可能性があると。あと、目に入れば網膜にも異常をきたす可能性があるということで、まずマスクとかゴーグルは必須と。
お
言われています。うん。で、これに関しても、まあ、6ミリぐらい積もるとですね、一般的な、人でも、喉とか鼻とか目が、の異常による、まあ、治療を受ける人が、かなり増えると。言われていますし、まあ、7センチぐらい積もっちゃうと、まあ、人口のうちの大体 1% から 2% の人が、まあ、呼吸器疾患、結構重度のやつを発症すると。いうふうに言われていてですね。まあ、非常にその人体に対してもデリケートなものだと。だ外あんまり出歩けないということになりますね、こうなると。
もう家の中に。
うん。
うん。もう、だってマスクしてる人だらけでさ、今の時期って。うん、まあ風が流行ってるからなんですけど、プラスゴーグルみたいなのにしてるっていうのはちょっと気持ち悪いですよね、みんな。
気持ち悪いってね。まあしゃあないんです
よ。電車乗
ってさ、
うん。
そもそもだって電車動いてないからさ、遠く行けないじゃん。
そう。
で家の中いてもさ、うん、電気が来てないわけでしょ。
うん。
することないじゃん。
で、水も止まる可能性があるっていうことで。
生きていけないじゃん。
そうなんですよ。で、これ、火山灰結構、甘く見てる人って多いんじゃないかなっていう気が、この記事を読んでですね。
脅威に感じてない人が多いですね。
そうなんですよ。雪みたいに考え、いや、ま、雪よりも、なんていうの、滑れないからいいじゃんみたいに、逆に甘く考えてる人とか、流せばいいじゃんとか思って。
いや、だからその、火山灰を経験したことのない人たちがほとんどだからでしょ？
そうですね。
だからもう、桜島付近の方々は、もうそんな東京人を見て、何を考えとるんだってことになるわけでしょ？
まあ、そうですよ。今回の雪に関しても多分北海道の人とか見たらなんで東京の人はなんで滑っとんのみたいな感じになっとると思うんです
よ。いやいや、もうそれすごい言うよね。
ね。
うん、まあ、北海道の話し方じゃなかったけどね。
簡単に三重でした
ね。三重弁だったけど。
まあ、三重の人も言ってましたよ。三重も結構雪降るんでね。
そうそうだね。うん、なんかツルツル滑り寄るっていう話ですからね。
いや、それ、県民関係なく滑るからね、あれは。凍結の具合がさ、良くないじゃん、東京って。
そう、あの、
そうだ
ね、街が凍結しやすいんだよね。
凍結しちゃうんですよ、道路が。
あともう、土がないからさ。
ない。
あの、残りやすいんだよね。
うん。
雪がね。
うん。
まあ、そうですね。だから普通に、だからそういうのがない生活している人にとっては、想像できないと思うんですけど、まあ今回ちょっとかけらじを聞くことによりちょっとね、想像するっていう、きっかけにはなるかな。思ったんで、まあ、やらせていただいたんですけど、まあ、タイトル的にね、日本終了のお知らせって、本当にこれ多分日本終了しますよ、こんなこと起こったら。
そうそう、
そうだね、
首都機能麻痺と、
うん、
人口何人かにすごく悪影響があるっていう。
これがどれぐらい続くかっていうことをね、考えないといけないわけですし、まあ、東日本大震災でも500万人以上帰宅困難者が首都圏で出たと言われてますけども、まあ、それ一時的に、ある程度ね、鉄道とか回復しましたけれども、火山灰の被害だったら、まあ2週間は降り積もるんで、その間ずっと回復は見込まれないと。いうことを考えると、多分こっちの方が、首都圏の人にとっては、想定外のことが起こりやすいと思いますので。はい。まあそもそも富士山がいつね、何時のタイミングで噴火するのかっていうのがわかんないんで、どうしようもないっちゃどうしようもないんですけど、
うん、
まあちょっと、私もね、富士山が噴火した時にどう逃げるかというハザードマップを頭の中に作っているようにですね、まあ多少は考えておいてもいいのかな、というふうに思いますので。
はい。
はい。ぜひ、まあ、そのきっかけにしていただければと思います。というのと、生配信聞いてる方はですね、明日28日もどうやら首都圏は積雪のね、恐れがあるということらしいので、まあ、気をつけていただきたいなと。はい。じゃあ注意喚起もしておきたいなと思います。以上。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
アメリカの銃社会についてというタイプ。
なんかドラマが始まるね。
な、24時間ぐらいやるやつかな。
そう。ちょっと大塚さんあたりを意識して始めさせてもらった。
大塚さんってあんた。
大塚さんね。あの、
メタルギアソリッドのスネーク。ですね。
そのドルフ・ラングレン。ね、似てるね。
デビジェガー・ラクン超大作。
ちょっと書いておきましょうか。ちょっとそれも関連してくるんですけど。
関連してくるの？
関連してきますね、後々。はい。はい、まあ、その、まあ、ちょっと目をね、ちょっと海外に向けますと、前半のコーナーから変えてね。うん、
はい、はい。
まあ、ちょっとアメリカですよ、今。ちょっと今、考えなきゃなって言ってるのって。
うん。
もう、銃社会でしょ、と。
うん。
僕らが生まれた時から、もう銃乱射事件というのはもう絶え間なく起きてたわけで、もう去年もありましたし、もうその前もその前も何十人もね、突然にして命を奪われるっていう惨劇がまあ繰り広げられてきた中で、
うん、
一向に特に改善がないですよね、事件に関して。
そうですね、確かに。
で、なんかなんていうんですか、銃乱射事件って過去から何度かあるんですけど、その時のその、経緯が、ここ20年くらい、手口がほとんど一緒というか、結局その、起きたことと、まあその、被害の状況と、あと結局最後本人が例えば自分で自殺しちゃうとか、そういったその辺の顛末を含めて、何ら、何かこう変わってないというか、
うん、
一定的に、定期的にこういうことが起きちゃってる。っていうことが一つ特徴なのかなって思っちゃってるんですよ。
うん、
そもそもね、何ですか、アメリカってなんで銃を持ってるんだって思いますか、これって。ホネストさん。
もうね、社会の先生ですかみたいな。
銃をなんで持ってるのか、
そう、銃なんで持ってるのっていう、そのアメリカ人の。
それも歴史上からなんじゃないですか、やっぱりこう、銃を、でも銃作ったの別にアメリカ人じゃないからな。なんかこう、やっぱり、護衛のためみたいなさ。
はい、はいはい。
自由の国ですから、自分の身は自分で守りましょう的なことが昔あったんじゃないですか。
そうですね。
え、どうなの？
いやもうそれ、大概正解なんですよ。
あ、大概正解なの、ね、大概よかったよ。
正解なんです。で、今もなお、なんですか、銃規制が、
うん、
なかなかこう、なんですかね。オバマさんはね、銃規制をやっていこうよってちょっと言ってるわけですよ。こんなに事件があることに関してね。
はいはいはい。
ところが、それに対して反発の動きもあるわけですね。
うん。
ちょっと当たり前かもしれないですけど、日本人の我々からすると、銃規制って言ったら、おうおう、やっちゃえばいいじゃんって、ちょっと思うじゃないですか。
うん。
まあね、もう銃のない生活に慣れてますからね。そうそうそう。
日本ってだって銃ないですし。うん。それがね、一回こう銃を取り上げるとか銃規制するってだけでなんでこんなに反発があるのっていうのはちょっと考える必要があるんじゃないかって思うわけですよ。
まああれじゃないですか、タバコとかと同じじゃないですか。もう一回商売になっちゃってるからそれで生活する人がいるみたいな。
まあその、
うん、なるほど、
二つくらい大きな理由があって、うん、まあそのうちの一つはその元々そのお金の流れってのがちょっとあるかなと思うんですね、
うん
うん。まあ今日はそういった話をしつつ、じゃあどうしていけばいいのっていう話をですね、我々、まあ、日本人ですけれども、 アメリカに対してこう思ってますよみたいな意見、ね、
オバマさんに意見書とか出すタイプの
感じ。あ、いや、オバマさんは実は、うん、我々の味方って言ったら言い方変ですけど、
はいはい
はい、それは変だと言ってるわけですよ。もう、なんていうんですか、内側から変えていきましょうっていう。
あ、もうじゃあ銃は何、やめていこう的な方針。
やめればしないんですよね。ただ、うん、変えなくしようとか、
あ、
買うときね、そのアラモ銃法典みたいな。
いいんだみたいにならないようにすると
。そう、いいんだみたいなところで、あんなシアちゃんがね、うん、バカバカこう、ウージーとか買えるような店なんか取り締まっちゃうよって。
あの、今のターミネーターっていう映画のね、あの、吹き替え版を聞いてもらえば、あの、このネタわかります、
ね。あ、そうですね。はい、ウージー9ミリ10億円。お客さん詳しいね、みたいな、そういうやりとりがあって。
そう、アラモ銃法典ね。
はい、そうそう。
わかんない。
お客さんちょっとそれはダメだ。いいんだ、ドーンみたいな。玉込めでドーンみたいな。で、シアちゃんも、さっそうと、武器を詰めて出てくる。
はい。これもターミネーターいっぱい借りられちゃいますよね。近くのレンタルビデオで。はい、
どんな影響があるかちょっとわかんないですけど。じゃあまずですね、まずその、大きな理由としてるうちの、一つですね。これはちょっと本当にアメリカ国、なんていうんですかね、合衆国憲法の条文 みたいなのがあるんですけど、
うん、
このですね、修正第2条のですね、人民の武装権というところに、それらしい記述があるんですよ。
うん。憲法に書かれてると。
はい、憲法に書かれちゃってます。はい、うん。で、この第2条にですね、規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利はこれを犯してはならないって書いてるわけですね。
うん。
つまり、人民が武器を保有していいよって言っちゃってるんですよ。果たしてこれ人民って何だろうかみたいな。
人民ね。バイザピーポー的なね。
そう、民間的な部分になってくるんですけど、この人民が、いやいや、これは民兵のことだと。あるいは州兵のことですよと。
あ、兵士ということです
ね。そう、兵士らのことを代表して言ってるんで、うんうん、我々民間人のことじゃないですよって言ってるのが、まあちょっと、あの、民主党支持者を中心とした銃規制していきましょうっていう方の言い方です。
うん、
で逆に、この人民っていうのは、我々一人一人の国民だからこそ、あの、悪い人に銃がある以上、いい人も銃を持って、悪い人に対抗していかないと、これやられ損だよって言ってるのが、まあ、なんていうんですかね、銃規制反対の、方なんですね、
うん。
ちょっと共和党の方に、
なるほど。
流れに行っちゃうんですけど。そこがちょっと対立してると。で、オバマさんも続投したいので、ちょっと強く言えなかったと。
うん。
銃規制に関しては。まあ、やっていきたいとは思ってるけど、みたいな。どう、てんてんてんみたいな感じで。で、これつまり、憲法にそうやってなっちゃってることが、国民の古くからの考え方に、すごくもう、定着しちゃってるんですよね。
まあ、だろうね。西部開拓時代とか。
そうですよね。だって、昔を我々見たら、だって、なんだっけ、ピューリタンとかって、イギリスかなんかの、キリスト系のなんかが、まあ、植民地してたわけじゃないですか、アメリカを。
そう、そうだね。
ピューリタンと言われる。まあ、スペインとかフランスとかも一時期取って、こぞって、まあ、アメリカをね、植民地にしてたわけなんですけど、そこから、あの、まあ、独立したわけじゃないですか、アメリカって。だいつ、こう、寝込みを襲われてもいいように、あの、武装しておくべきなんじゃないかっていうのが、当時、まあ200年くらい前に、考えられてたわけですよ。
うん。
本当に俺がさっき言ったのは大体合ってたんだね。
あ、まあ大概それをちょっとちゃんと詳しく話してればそうなっちゃった。
なんかでもあと聞いたことがあるのは、なんだっけな、なんか国が、
はい。
なんか、とんでもない方向に、こう、間違った方向に行っちゃうときに、その銃を持って、その、国を倒してもいいよっていう、それぐらいの権利を人民に与える的なものの象徴だっていうのも聞いたことあるんですよね。だから国が間違った方向に行った時に、その国自体ももう倒してしまっていいよみたいな。
なるほど、
うん。
だから、正しい方向に人民が直しなさいと。
そうそうそう、そう。
ああ。そうですね。そういうのも聞いた。それからまあ、うん。民主党政治になって、割と考え方としては、そこからこう割と自由主義からちょっと変わってきてるというか。
うん、あの
まあ確かに自由は自由なんだけど、割とこうみんなが安心して取れる自由がいいよねっていう 流れに来て、ようやく民主党が、まあ、勝ってるわけですよね。
なるほどね、
うん。
っていう経緯がありつつも、でもいや、そうは言ってもね、と。まあ、例えば、強盗がその、例えばこう、民家を襲うとして、銃のある家とない家、どっちを狙うかって言ったら、銃のない家に行っちゃうじゃないですか、多分。
うん。
まあ、そうだろうね。
っていう意味もあって、どうしても銃を置いておく必要があるみたいな風潮がやっぱり根強いんですよ。これって我々の生活からすると、ちょっと信じられないですよね。
まあ、一回持たせちゃってるから、もうそれをバサッとやめるのってのは難しいと思うんだよね。うんうん、一気にはね。だから、さっきのウジーじゃないけども、なんかマシンガン的なやつを廃止するみたいな。だいたい銃乱射ってさ、そういうさ、マシンガン的なやつでやられるじゃん。
ああ、なんかこう、連射できるタイプ
の、ね。そう。ピストルだったらさ、そこまでひどいことになんないんじゃないかっていう気がするんだよね。
まあでも、うん、いや、うん、だから、比べてでしょ
比べて。
その、連射できるタイプのやつと、普通の、まあ、リボルバー式のバーンってやつ、
うん、
いや、6発しか弾込めれないような、日本でサクサクサク使ってるようなやつだと、そっちの方がいいよという。
シングルアクション的な
やつ。まだそっちに、ちょっと段階的にこうやっていく必要がありそうな気がしますけど。
だから確かに
それが、
うん。
いや、それがですね、ブレンディ法っていうのが93年に一回、まあ、ありまして、レーガン大統領の暗殺事件が、うん、暗殺未遂事件。はいはい、暗殺されたわけじゃないんで、
うん、
未遂事件の時に同時に負傷した時の補佐官、大統領補佐官のですね、ジェームズ・ブレイディっていう人がいて、その人が軽傷をですね、銃弾受けたことによって、なんだこれはみたいな話になって、
うん、
と何ですかね、連射性のある危険度の高い銃に対しての輸入販売が一旦規制されたわけなんですけど、
うん、
でそれ5年で一回は更新されたんですけど、
うん、
結局計10年で終わりになっちゃってます。
あ、戻っちゃったわけね。
戻っちゃって、2004年以降はもう、普通の法案に戻っちゃってるんで。
それは戻った理由は何なの？
なんか最初から
単純に、いやもう、5年間だけやりましょうって言ってた。うん、
やっぱ期限付きだった
の。あ、いや、じゃあ最初にテスト的にやってみようよっていう、そのテスト期間が終わったってことね。う
ん、終わっちゃっただけなんですよ、
うん。
続けるかどうかってところは、まあいいんじゃない？続けなくて、みたいな。うん、
なんか、減税特例法みたいなやつでしょ、日本で言う。
一定期間、
一定期間だけ減税される的な、戻っちゃいましたみたいな。
いや、でもそれ逆に続けてた方が良かったんじゃないの？
多分だからそれあれなんだろうね。一定期間だから通ったんだろうね。
そうだね。
ああ、5年、一旦5年やらせてくれって言うから通
った
。
一旦って好きじゃん、みんな。そう。
なぜでも、そんなね、民主制、民主党とかだったらさ、なんて言うんですか。いやもうそれだったら継続してくれよとか、どんどん銃規制すればいいじゃんって流れになるはずがね。なぜその法案が結局そのまま凍結しちゃって、今ちゃんとした法案がないのかっていうと、うん、ちょっとですね、全米ライフル協会のあるものがありまして、
そこがうるさい。
非常に強いですよ、これ。市民団体とはいえ、銃愛好家たちで形成される。
まあそうだよね。
今までの、ほぼ、何十パーと言っていいほどの大統領たちも会員になってます。
あ、そうなんだ。ライフル協会。
圧力団体があるんですね。NRA。
ね。
全米ライフル協会。
もうその名前聞くだけでブロンコビリーのステーキ食べてる人がいっぱいいそうなイメージがありますからね。
そう。ブロンコビリーどう
か。わかんない人いっぱいいるかな。
ブロンコビリーって東海ローカルだっけ？
そうだよ。
そうだっけ？
こっちにないからね。
まあ確かに英語でブロンコビリーって言ってるけどさ。
ブロンコビリー。
別にアメリカじゃないよ、あれ。
いや、失礼しました。
いや、わかる。あのね、
あれ
なんていうの、西部のハットみたいな感じ。
そう。CM でね、ステーキ食ってるおっさんでしょ、
そう。
アメリカの。
よくご存知で。
西部圏に出てきそうな。
そう。昔 CM すげえやった。
これ伝わってないからね、全国の人には。で、これスローガンがあります。
うん。
銃が人を殺すのではない。人が人を殺すのだ。っていう。つまり、
はい、
銃が悪いんじゃねえと。人が悪いんだと。だから、人が良ければ銃で人が死ぬことはないんだっていうことですよ。
うん。
うん。もうちょっと、あれこれ逆じゃねってちょっと思っちゃうんですけど。う
ん、いや、でもさ、今まで話してきて思いましたけど、
はい、
だから一回、OK にしちゃったものを仮にこれ、まあできたとしてね。一回バーンと切ったとするじゃない。もうダメ。もうみんな銃ダメっす。日本と一緒にしますみたいな感じで。
配当令みたいなやつね。
そうそう。警官は OK だけど、うん、他はもう 持っちゃダメっすってこう、ピシッって切ったとしても、
うん、
やっぱりさ、絶対どこかでこう、闇社会というか、あの、裏ルートから銃を簡単に入手できる口っていうのが、絶対できるじゃん。
まあ日本でもあるしね、それはね。うん、
そうなったらさ、もう、結局そうなるんだから、なんか変わんないよね。
まあそうなんですよね。
まあ、でも子供がやるとかはない、なくなんじゃないあんまり。
あ、まあまあそうか。うん、
そうそう。で、大体こう、闇ルートから手に入れてる犯罪者って、明確に犯罪に対しての目的があるわけですよ。で、そういった人が起こす犯罪って、なんですか、そこまでもものすごくやばいくらい何十人も死亡したっていう前例が、割と、その、他の理由からするとないんですよね。
なんか、結構怖い話してるね、今。他の理由って何か
っていうと、合法的に今まで銃を手に入れてきた一般の民間人が、銃を手にして、学校とかで銃を乱射して何十人も殺しちゃうっていう事件がある
わけ
ですよ。
そうだね。
だよね。うん、それが怖いんだよね。
で、これから直すべきじゃないっていうのがちょっとあるわけですね。
ああ、要は、もう、なんだろ、一般人が銃を持てる環境というのがそもそも間違ってると。
そうですね。まあ、ただそれでね、例えば、こう、急に銃を持った、もう、学校と全く関係ない人が学校に押し入って銃を乱射したときに、誰がそれを守るんですかって言ったときに、まあ、この NRA、全米ライフル協会の人たちは、まあ、だから、校長とかにめちゃくちゃ強い武器持たせりゃいいじゃんみたいな話をしてるわけで。
なんか、ちょっとバックトゥーザフューチャーのね、ハゲた人を思い出してしまいましたけど、ライフル撃つ、ぶちかます人ですね。
たださ、はい、なんだろう、仮に校長にそれを持たせたとしても、今まで事件起こってるのって、なんか窓から入ってきていきなり子供たちを、みたいなのがあるじゃん。
はい、その通りで、
うん、
今まで守れた歴史ないんですよ、一個も。
だ防止しようがないよね。
そう、一回も防止できてないんですよ。犯人が思いたいまま来てて、犯人をね、事件半ばで倒したっていうことないんですよ、ほとんど。うん、もう、やりたいだけもう、防ぐことはできなくて、みんな逃げたんだけど、どうしても、撃たれてしまう人は撃たれてしまった上で、結局その犯人は、まあ、弾が尽きたか、自分の根性が尽きたかわかんないんですけど、まあ、自分の頭を撃つとか。そういう形で事件が終結するっていう、すごい最悪な惨事にしかなってなくて、これ仮に生徒の一人とかが結構いいハンドガン持ってても、何ですか？打開できないと思うんですよね。
わかった。この解決策わかりましたわ。
わかりました、これ。
俺ね、家の中だけでしか銃の利用を認めないっていう風にして、で、今後発売する銃の中には全部なんか IC チップかなんか埋め込んどくわけですよ。
で、まあ認識系はもうありそうですけどね。
で、もう、だからあれよ、もうなんかダイハードとかそれぐらいの世界で、家の、その GPS から20メートル離れたら、その銃が使えなくなるとかね。
まあ、できりゃええけど。
そこからそのチップだけ抜くっていう人が出てくるわけですよ。
だいたい、GPS 情報ごまかせるからね。
いや、もうそれか、もう、紐で繋いじゃえよ、家に。
いや、もうだったら売らない方がいいんじゃねえのみたいな。
そうだね、
元締めからもう、なくしたらいいんじゃ
ない。やっぱりこう、家に強盗が入った時に、
うん、
こう、防衛したいっていう思いは多分ある
よ。だからね、ですよ、無人機銃つけとけばいいじゃん。無人機銃。人が撃つんじゃなくて。
わかった。もう、家を強固にしよう。まあ、そんなアホみたいな話をして
ます、ね。まあ、アホみたいな話しかしてないですけど。
まあ、とりあえずね、全米ライフル協会なんとかしなきゃダメだっての
は、
ま
ずそう、
全ライは、ちょっと、ダメですね、
で、
主張がおかしい。
いや、本当に、こいつらの、バックの会社は武器の会社なんですよ。
うん、
スミス&ウェスのコルトーとか、
うん。
有名な武器を作って、アメリカ軍の正式採用されてるような兵器を作ってる会社です。で、献金してるんですよ、政府にね。で、まあ、そこからやめていかないとと。
いや
この、
ね、
まあ、だからもう一つの理由って、まあ、最初の理由だって言ってたお金と、この、ライフル協会って結局二つの理由は、まあ一つに結びついてるんですけど、結局お金になっちゃってるんですけど、うん、まあ何ですかね。銃は確かに、何ですか、 僕嫌いじゃないっていうか、映画をすごい見てる中で、銃が必ず出てくる。ゲームとかでも出てくるし。だからその、なんですかね、その銃自体のデザインとか、なんつうか、おもちゃとして作る分には全然いいんですけど、もうおもちゃとして扱ってない感じがするわけで。映画ではおもちゃとして使ってるんですけどね。リアルの世界では、その銃を使って、もう、常に何十人っていう人が毎日死んじゃってるわけなんで、これはもうどうにかした方がいいなって思うんですよ。
まあ、アメリカのね、一般の人もそう思ってるんじゃないですかね。こんなもんなくなった方がいいみたいな。
そうですね。ただこれ賛否両論すぎて、我々からどう言っていいのかわからないですよ。確かに、隣の人がね、銃めっちゃ持ってますよ。あなたは銃持たなくていいんですかって言われたらね。いや、じゃあ一丁くらいやった方がいいのかな。
まあそうなるよね。
ありますよね。
そうなるんだよ。
だって急にボーン入ってきた時に、こっち丸腰だったらどうしようみたいな。それなんですよ、まさに。
だから自衛の本能で持つけど、もうだからもう。
そうそう。市民的にもう銃っていうことが悪っていうことを、今まで身を守るための道具って見てるんですけど、それが時折こういったそう乱射事件みたいに攻撃性を帯びた事件に使われることを、市民はもっと理解をして、じゃあこれは自衛のための道具じゃなくて、ただの悪魔の道具なんだっていう認識を深めて、もう人々から手放していくと。なんかね、で、その過程でね、ちょっと危ないことはいっぱいあると思うんですけど、作らなくしていけば、だんだん減りますから、銃の世界的なその、存在する量って。かつ、まあ、オバマさんにお願いしたいのは、銃規制をどんどん強めて、まあ、フルオートのマシンガンとか、まあ、なんかなんていうんですかね、ライフル的な、アサルトライフルとか、ああいうちょっと、攻撃的なものをね、減らしていってほしいと。
だからもう、本当に時間かかる話かもしれないけど、やっぱり州単位でさ、もう他の州から銃を持ち込ませません。そして、うちの州ではもう、基本的には銃を一般市民に持たせない方針でいきますっていう、その州知事単位が徐々にやってって、ようやく、もう十何年後か、何十年後かに、アメリカとして完成される
モデルとして。
うん、
まあそうだろうね。だろうね。その頃に今のアメリカがどんだけ存続してるかよくわからんですけどね。
わかんないですけど。まあ、まあ話まとめちゃいますとね、今後やっぱりアメリカとの連携とかって多くなってきますし、日本も自民党がね、取ってね、ちょっと国防軍だなんかの、ね、ゆったりなんかしてて、怪しげな空気もちょっとあるじゃないですか。武装しちゃいましょうみたいな。まあすでにハイテク性能のある武器ってめちゃくちゃ日本って持ってるんですけど、ほとんど日本の自衛隊って防御的な武器しか持ってないんで、攻撃力の高いミサイルとかってあんま配備しないんですよね。ただこれ今後中国とか韓国とかに対しての切り札だとか、北朝鮮に対してこうなったらこう報復してやるってことでね、アメリカから自立するために武器を持つとかなってきたら、国民としてもなんかだんだんこう、今銃持ってないですけど、自分の身は自分で守るみたいな変な考え方がだんだん身についちゃうし、移民の人もたちも増えてくるから、このなんか武装した者勝ち的な風潮全体的に止めていかないと、まあ、地球自体がもうね、なんていうんですか、
これは
惑星から滅びるんじゃん、内から滅びちゃうんじゃないかみたいな、
ね。これやばい感じしますよね。あのなんちゅうの、僕ちょっと前になんか昭和初期のカラー映像みたいな見たんですけど、
はいはい。
それもね、ほんと第二次世界大戦が始まる前まで、普通の幸せな日本なんですよ。それがだんだんとこう闇が忍び寄ってくる感じがね、はい、ちょっと似たところあるなみたいな感じがするんでね。
これはね、うん、
ちょっと怖いなって感じ、
まあ、もう時間なんでもう今日はここまでですけれども、
はい、
いやもう皆さんの考えも聞きたい、
うん。
銃規制に賛成なのか反対なのかっていう。
はい怖い怖い。
うちいつからそんな番組
怖いよ。この。
それね、政治的な話はね、結構グレーだからね。
あ、グレーですよね。だって反対だって、表向きいい話ですけど、
そう
散々いろんなものをリスクにありますから、
はい、
そう。
それなしには語れない。
そうです。これね、これ、
はい、もっと勉強して言わなきゃいけないことがたくさんあるはずなんで、はい、
そうですね。
まあ、今日はこの辺で。
そうです。
今回はアメリカのお話ということでね。
そうですね。
ティードリンキングトークですからね。
はい、そうですね。
はい、そうです。はい、以上になります。
はい、ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、というわけで、本日もねやってまいりましたけれども、番組をねちょろっと振り返ってみたいと思いますが、
はい、
かけらじタイムズはグリーティーさんがやっていただいた日本終了のお知らせということで、最近の日本がね、だいぶ天候も荒れ、そして、しまいには富士山が噴火した時にどうなるのかと、
うん、
いうようなお話をしていただきましたけれども、まあ火山灰というのは非常にやはり、まあ聞けば聞くほど怖いですね。今までの我々のこう生活の中で経験したことがない人が大半じゃないですか、やっぱり。
うんうん、
各地でね、要は火山がの噴火があって、で、火山灰を実際に受けたことのある人っていうのは、そのね、脅威を実際に分かっている方もいらっしゃると思いますけれども、やはり首都圏というのはなかなかそういうのがない土地柄もありますから、それが、要はもう、本当に考え方的には雪の脅威の何十倍と思わなきゃいけないんでしょうけれども、その危機意識が非常に低いというようなところに、ね、まあ、ある意味、ね、怖さもあると。
これはパニックになりますからね、基本的に首都圏は。
うん、で、なぜパニックになるかって言ったら、そもそも最近の報道がすごく天気予報とか何から親切すぎて、
うん、
むしろなんで教えてくれなかったのくらいのスタンスになっちゃってるのがおかしい。
自分で考えて行動しなくなっちゃったよね。
自分で、あ、これなんか嫌な予感するじゃんって、自分で調べて火山灰って何ぞやみたいなとこから調べて、
そう
自分なりに対策していく。で、テレビの報道なんて大衆向けにやってるんですけど、その人その人に個人に合わせたことを言ってくれてはいないから。
まあそうだよね。それはね。
で、まあ、スポンサーの顔色のが全てですから、うん。それをちゃんと見越してね、考えて
そうですね。
多分ね。
だから、グリンティーさんの、一人の中で、グリンティーさんだったら、グリンティーさんがハザードマップを頭に描いてっていうのがあるように、みんなそれぞれ対策を、ね、考えておく必要って絶対。
そうですね。
これ火山がさ、噴火するって言って国が本当に予告するかどうかって怪しく
ない？絶対報道しないと思うね。
ああ、しないです。
だからパニック起こるもんね。
で、やはり、まあ感じるのは前の地震の時もそうですけれども、地震が起こってからね、皆さん注意をし始める。で、実際に起こらないとその脅威がわからないので、まあ多分大丈夫だろうというような予想のもと動くと、悲惨なことになるっていうのが、やはりどうしても、まあ、どんな災害でもね、結局あるので、こういったことも実際に起こるかもしれないと。だろうではなく、かもしれない運転で、ぜひ、皆様日頃の人生を歩んでいただけたらな、というようなところでございます。はい、そして後半、井戸端カオスはですね、また、大きなお話でございますけれども、アメリカの銃社会というようなところで、やはり最近その銃社会のね、怖さというようなのが実際に浮き彫りになってきてる。まあ、幼い命が奪われたりですね、まあそういったところもありますし、あとは、まあ別の地方でもね、まあ、いきなり日本の企業を襲われたりというようなところの事件が非常にあってですね、果たして銃の取り扱いというのはどうしたらいいのかというようなところが非常に課題になってきてると思いますけれども、実際のその銃社会に入ってない我々からすると、そこもね、我々の想像のつかないところが非常に大きくあるかと思いますが。
そう、うん、ただでも、見本の一つにはなるのかなっていうのはありますよね。
そうです。
銃がなくてもちゃんと、生きてます。まあ、自殺が多いですけど。
そうだね。
まあ、どっちかっていうと、うん、アメリカは銃殺が自殺抜くようなね。
そうだね。
死因の理由で。そんなのはちょっと逆に、どうなのっていう。
まあ、なので、その、日本もね、逆にだから日本は銃がなくてよかったなというのは非常に思いますけれども、まあ、世界の方々がね、実際日本に来た時に日本はすごく平和だと。うん、夜中に女の子が一人で歩けるなんて、まあ、ほぼないよ、みたいなことを言ってる、国の方もいらっしゃいますから、ね、
うん、
まあ、非常に日本は平和な国なのかな、というふうには思いますけれども、ぜひその平和の国をね、崩さないように、日本はこれからも歩んでいってほしいな、というふうに思いますし、アメリカもぜひね、まあ、そういったところも含めて、より 平和に。まあ、防衛は実際に必要かもしれないですけれども、もうちょっとね、防衛しなくても、なんとか暮らしていけるようなね、国になっていくというのも一つあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なかなか政治の話ですから、深い掘りをするとですね、ボロが出てしまうような気がしますので、あまり、詳しくは語りませんが、まあ、そういったところで今日は日本のお話と、アメリカのお話というような形でやってまいりました。ね、非常に、突き詰めると奥の深い会になったんじゃないかなというふうに思いますけどね。
濃い会ですね。
はい。はい。まあ、そんな、今日のかけらずタイムズと井戸端カオス、それぞれ、皆様の意見がいろいろあるかと思いますので、お便りの方、皆さんからお待ちしておりますよ。かけ上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、1月は正月どのように過ごしましたかというお題で募集をしておりました。
で、はい、2月も、
2月は
当たり前についてですね。
あ、当たり前についてですね。
はい、あなたの当たり前。
この前やったやつですけど。当たり前、うん。皆さんにとっての当たり前というのは何かというところですね。募集しておりますので、気軽にどしどしお便りをお送りください。
はい、そして、はい、そして、そして。
はい。
ね、月刊ラジコマの2月号というのがね。
そうですね。
ラジコマさんの方から、ポッドキャストとして配信されるんですけれども。
はい。
その月刊ラジコマ2月号のパワープッシュプログラムでしたっけ略 PPP。
はい。PPP。ね、
まあ、そのラジコマに登録されている番組でおすすめの番組みたいなのを、毎月一つ取り上げて、紹介していただけるというやつなんですけど、そこにね、2月かけラジが出ます。
はい。
ということ で、そちらの方と、あと、元気が出るネットラジオさんの中でも、確か2月に3回に分けて、かけらじ、まあ、私たちがゲスト出演してるんですけども。
はい。
はい。取り上げられるそうね。まだ完成品を私たち聞いてない。
そうなんですよね。
どうな
ってん
の？非常に不安
な。どういう編集されてるか。
まあ、喋りましたからね、
だいぶ、
ね。
喋りましたけどね。
喋りましたね、長いこと。
どうなってくるのかっていうのがまだね、全然わかんないんですけども。
う
ん、
そうですよ。はい。まあ、皆さん、ぜひ聞いていただいて、はい、キーワードはカラオケということだけは言っておきたいと思いますけどね。
それちゃんと使われてるのかどうかわかんないけどね。
そうだね。はい。まあ、そんな、はい、わけでですね、第127回も終わっていきたいなというふうに思います。はい。流れてまいりました。
はい。
そんなわけで、まあ、生放送をお聞きの皆様ですね、明日の雪にぜひ、まあ、関東圏の皆様ですね、気をつけていただいて、まあ、これから受験生の方も、まあ、本番に入ってくると思いますので、そちらも頑張っていただければな、というふうに思います。
スピンスピンしないように。
はい。
フェア。
お送りしてまいりましたのは、私、ホネソと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、次回までごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。